本日の聖書箇所は出エジプト記3章12節から14節、ヨハネの福音書8章57節から58節です。教会備え付けの新改訳聖書ですと、出エジプト記3章12節から14節は、旧約聖書の91ページになります。神は仰せられた。私はあなたと共にいる。これがあなたのための印である。私があなたを使わすのだ。あなたが民をエジプトから導き出すとき、あなた方はこの山で神に仕えなければならない。モーセは神に申し上げた。今私はイスラエル人のところに行きます。私が彼らに、あなた方の父祖の神が私をあなた方のもとに使わされましたと言えば、彼らはその名は何ですかと聞くでしょう。私は何と答えたらよいのでしょうか。神はモーセに仰せられた。私はあるというものである。また仰せられた。あなたはイスラエル人にこう告げなければならない。私はあるという方が私をあなた方のところに使わされたと。ヨハネの福音書8章の57節から58節です。教会備え付けの新改訳聖書ですと、新約聖書の178ページです。そこでユダヤ人たちはイエスに向かって言った。あなたはまだ50歳になっていないのにアブラハムを見たのか。イエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に告げます。アブラハムが生まれる前から私はいるのです。それでは神様の名前と題して、柴川陽子さんにメッセージを取り継いでいただきます。
皆様おはようございます。本日はまたニューヨーク日本国教会でメッセージ のご奉仕の機会を与えられたことが幸いです。ですね、皆様最近公開された映画で、サン・オブ・ガッドっていうイエス様の生涯の映画がやってるのをご存知ですか？ちょっとテレビとかでも広告が出てましたけど、それをちょっとこの間見たんですね。20世紀フォックスが作ったイエス様の生涯の映画なんですけれども、それはもともとですね、ヨーロッパのケーブルテレビでのシリーズでザ・バイブルっていう、その創世記からずっとドラマにしたやつのケーブルテレビのシリーズを、編集してイエス様のところだけ映画にしたやつみたいなんですけど、すごい良かったです。でイエス様が、その俳優さんがですね、ポルトガル人 の結構イケメンなんですよ。すごくで親近感がある優しい感じの方、イエス様として現れてまして、もちろん映画の内容自体は福音書に正確に沿ってないし、時系列的にもちょっと入れ替えがあるし、脚色もありますけれども、一般の方向けにイエス様を、イエス・キリストがどういう方かを知る上ではいい映画なんじゃないかなと思いました。で、その映画の中でですね、ちょっと私が良かったのは、先ほど今ヨハネの福音書を読んだと思うんですけど、イエス様に対して、イエス様をこう取り囲んでですね、あんたはね50歳にもなってないのにアブラハムを見たのかっていうふうに問いただしたら、イエス様がもうすごく荘厳にパワフルに言われたんですよ。私はアブラハムが生まれる前から私はいるのである。英語だと Before the Abraham was born I am って言ったんです。それでみんなもうその言葉でもう周りの宗教家たちはもう反応しちゃうんです。なんで反応するかっていうと、それは彼らは宗教家だから旧約聖書をすごくよく知ってるんですけど、 I am って言ったら、それはさっき子供たちに説明したように神様の名前なんですよ。だからイエス様はご自身を神様だっていうふうに言って、もう表明なさったとこなんで、もちろんそこのシーンだけじゃなくて十字架のシーンも本当に涙なしには見られなかったんですけども、 とにかく名はですね、日本でも帝を表すと日本のことわざでも言いますように、それ以上に神様の名は神様のご性質を表しているんですね。で、いろんなご性質が神様あって、それが旧約聖書から新約聖書に全部書いてあるんですけど、本日はそのことの、一部分ですけど共に学んで、私たちの生活とどう関係あるかを一緒に考えてみたいと思います。一言お祈りします。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。イエス様が、私の皆で祈りなさいとおっしゃったように、本当にイエス様のお名前に力があり、そしてイエス様が本当に私たちの祈りを神様に、仲介して本当に取りなしてくださる、本当にそのために、十字架にかかってくださり、私たちの罪のために苦しまれ、そして復活されて、今は天で私たちの、取りなしをしてくださっていることをありがとうございます。今日は、神様のその愛のご性質を少し、学びたいと思います。どうか聖霊が一人一人に必要なことを語ってください。そして、この語られる、メッセージを通して、もっともっとイエス・キリストのことを、神様のことを知って、一人一人が、もっと信じられて、もっとあなたとの親密な関係が与えられますように、助けてください。この祈りを主イエスキリストの御名で御前に下げます。アーメン。ご存知のようにですね、神っていうのはタイトルですよね。称号、名前ではないですよね。で、聖書の中には主 ザロードというふうにたくさん出てくると思うんですけれども、ヘブル語ではですね、その主、日本語では全部主って書いてあるんですが、ヘブル語では、ヤハウェっていうのとアドナイっていうふうに書いてあるんですよ、主のことを。で、英語で大体ほとんどがアドナイ、ヤハウェが大体聖書で6800箇所で、アドナイって訳されてる方が300箇所なんですけれども、で、日本語では全部太字の主なんですよね。で、英語だとですね、そのヘブル語がヤハウェっていう神様の名前の方の 主は全部大文字で LORD なんです。で、アドナイの方の主は、L だけ大文字で、あとは LORD なんです、ふうに分けてるんですけれども、で、ヤハウェっていうのはもう神様の聖なる個人的な名前なんですが、アドナイの主の方はもっとこの神様と人との主従関係、従う、神様が主で私たちが従う側っていう関係を表す方の意味があるそうです。で、ですから、もし私たちがイエス様に対しても主と呼びますけれども、主っていう言葉自体にはすごく意味があって、もう教会に来てると主ってもうなんか当たり前のように主様とか主よとか言うかもしれないですけど、呼ぶからにはですね、やっぱり意味が分かって読んでないと、つまりパウロもですね、ローマの手紙の10章の9節から10節で書いてるんですけど、すなわち自分の口でイエスは主であると告白し、自分の心で神が死人の中からよイエスを見返らせたと信じるなら、あなたは救われる。なぜなら人は心に信じて義とされ、口で告白して救われるからであると、ローマで言ってますようにですね、信じた人は聖霊によって主って呼べるんですよ、従おうとして。で、信じた後でも皆さんもご存じだと思うんですけど、私もそうなんですけれども、今まで自分が主だったんです。自分が主で、自分のしたいことをやりたいことを考えて決断して生きてきましたから、で、今度信じた後、新しい主っていう従う方を迎え入れて、その方に従って生きていくっていうのは、やっぱ急に変えられませんよね。やっぱり昔の古い自分がありますし、なかなか従えなくて、自分がやっぱり信じた後も主になっちゃう時があります。しかしですね、神様は忍耐強く、私たちが変えられていくように待ってくださるのは本当にありがたいことですよね。で、この聖書では、この実に神様は、私は何々の神であるっていう表現がたくさんあるんですよ。 つまりその神様 の, その何々であるっていうのは神様 の, そのご性質を示してるんですね。で本日今日読まれたあの、出エジプト の, そのモーセのところなんですけれども、さっき子供に言いましたように3600万年前紀元前のことですね。でモーセはヘブル人でありながら、エジプトの王宮で育ち、でその時自分がヘブル人だっていうやっぱりアイデンティティがありますから、自分の同胞がもうエジプトの人にピシピシってこうやられて本当に苦しんで奴隷として扱われた時に、なんとか彼らを自分はあの王子のようにあの王宮で育ってるし助けたいって思いが確かに与えられて、自分の力でやろうとしたんですよ。でも全然うまくいかなくて、それで結局彼はエジプトを追われることになって、40歳の時にあのアラノに行ったんですよね。ただそこでそのミディアンの人とあの娘さんと結婚して、さらに 40年間、もうその頃にはもうモーセはもう自分が同胞を救おうなんてそんなもう思いはどっか飛んでますよ。40年経っても80歳ですから、もう自分はもう一回の羊飼いで人生を終わるんだって、そういうふうに思ってたと思うんですよね。そういうところに神様がいきなりさっきの燃える芝がビョーンって出てきて、それでモーセモーセって呼んだんですよね。でこのやっぱり40っていう数字は聖書ではあのよく出てくるんですけど、だいたいその準備期間だったり試練の示す数なんですよね、40っていうのは。でモーセは神様にさっき言ったみたいに、まあ、すぐには行けって言われて、いや私は無理です、私は何者なんでしょうか、やっぱり急に行けって言われてもまず自分の資質とか自分がそういうことができるかどうかって考えますよね、誰だって。あなたはミッションを確かに言い渡されたら、 でもやっぱり私たちが神様に何か示された時、自分がじゃなくって神様がどれくらいの力があって神様がどう助けてくれるかっていう視点に立たないとやっぱりこう進んでいけないんですけども、まあ、神様は忍耐強くですね、モーセにですね、やだやだとか言っていろいろ言い訳を言うんですけど、最終的にはモーセは行くんですけど、でもお名前を聞いたんですよね。書いてあるように、私がイスラエルの人のところに行って、彼らにあなたの先祖の神が、私はあなたのところに使わされましたとき、その名は何て言うんですかって。で、さっき説明したみたいに子供に、私は、これ新科学ですけど、あってあるものだって言って、イスラエルの人々にこう言いなさい、私はあるという方が、私があなたのところに使わされたと言いなさい。神はまたモーセに言われた。イスラエルの人々にこう言いなさい。あなた方の先祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である主が私をあなた方のところに使わされました。これは永遠に私の名である。永遠に私の名なんですよ。このあるっていう呼び名が。実はですね、モーセの前に神様にお名前を、名前は何ですかって聞いた人がいるんです。どなたかご存知ですか？いるんですよ。ヤコブですね。ヤコブっていうのはアブラハム、イサク、ヤコブだから3代目ですね、イスラエル人の。でヤコブはお兄さんがエサウって人がいたんですけど、いろいろあってそのすごい殺されそうになって仲が悪くって、ヤコブは逃げたんですよね。で逃げた先で自分の親族 の, 元いたとこに行って結婚して子供がいっぱいできて、で数十年ぶりにまた元のところに地に帰ってくるとき、エサウと会わなきゃならなかったんです。やっぱりその時にやっぱり恐れてたんですよね、恨みを買って出たっていうのもあるし、恐れてていろいろ彼なりにこう画策を練ってた時に、いよいよ明日その兄さんに会うっていう時にですね、前夜いきなりヤコブといきなり相撲を取り始めた人がいたんです。まあそれが人じゃなくて、まあ、神様なんですけども、いわゆるこれがキリストが人として生まれる前に御使いの形で現れたキリストなんですよ、御使いじゃなくて。これをクライストロジーっていうんですけれども、旧約聖書では何箇所かですね、そのマリア、人間のマリアさんから生まれる、前の、子なる神であるキリストが御使いの形だったりとかしてよく現れてるんですよね。 それはアブラハムに現れた祭司メルキゼデクとか、あと奴隷のハガル、アブラハムの奥さんの、奥さんの奴隷のハガルに現れた見つかりもそうですし、あとアブラハムに現れた3人の人が来て、ソドムとゴムラを滅ぼす前のあの時の一人もキリストなんです。それをつまり人として来られる前のキリストと夜通し戦ったんですよね。でその時に夜が明ける頃にその人がそのキリストが去ろうとした時に名前を聞いたんですよ。お名前を教えてください。でも教えてくれなかったんですよ。その時は教えてくれなかったですけど、祝福するまで話しませんって言ったから祝福はしたんですよね、ヤコブに。で神様はこのご自分が私はあるっていうものだっていうふうにご自分の名を表せるタイミングがこのヤコブではなくてモーセだったんですね。これからイスラエルの民を約束の地へ導くっていうものすごい大きなミッションですよね。それをそのモーセに対して私はあるっていう名前だっていうことを表されたことはやっぱり意味があるんですよね。じゃあこの意味は具体的にどういう意味なんでしょうか。まあ、直訳すると私はあってあるものっていうと余計分かんなくなるんですけど、まあ、英語で言うと簡単に I am なんですよ。 I am 日本語ではある。でも I am とかあるっていうのはその単語自体は存在を示したりする動詞ですよね、とか状態を。だからそれ単独には使わないですよね。だから分かんないんですけど私。でもやっぱり解釈があって意味があるんで、ここで2つご紹介したいと思いますけど、まず最初は神様は最初からあるっていうことです。存在するされている方で、神様のみが全ての創造の源であって、何にもよることなく独立して初めから永遠に存在される方であることで、一般的に他の神々っていうのは人間が名前をつけるじゃないですか。まあ人間が作るから人間名前もつけるんでしょうけれども、でもこの世界を創造された真の神は人に名前なんかつけてもらうような、またましてや木や石とかで作ってもらうような、そういう非造物じゃないんですよね。で2番目はですね、神様は全能であるってことです。この何々であるっていうのが、モーセが任命されたミッション、自分の同胞がエジプトで奴隷として苦しんでいるそんな状態から、出エジプトを任された、その時そんなのは無理ですよって、もう本当に40年間経って彼は本当に低くなってたんですよね。自分はもうそんな力はないし、そうしたかったって思いは若い時あったけどなみたいな、だけど絶対無理と思って、そういう無理だって思ってる自分がもう砕かれた状態の時にですね、神様は私のこのあるっていうのは名前は何でもあなたに必要なことはそれが私なんだよって、私である、だから私が助けるから必要なものはあるんだから行きなさいって命令してるから、そういう名前をおっしゃったんですね。つまり全能オールマイティです。だからこの何々であるの全てに対応、全てに対応できる方なんですね。私たちにとって必要な全てとなられるお方なんです。例えば数々の奇跡をこの後出エジプト時に行ってですね、まあそうやって助け導く神であったり、荒野で養う神であったり、あと慈愛の神であったり、情け深い神、あと聖書には妬む神って書いてますよね。もう妬むほどに愛する、つまり他の神々を拝んでほしくない、すべてが神様には可能である、オールマイティだっていうご性質を私はあるっていう意味を表すそうです。じゃあこれをですね、現代に生きる私たちにじゃあどうやって適用できるんでしょうか。モーセのように、まあ私たちそれぞれ皆さんいろんな決断をする時もあると思いますし、日々の会社の仕事でも家族の中でも小さい決断をする必要があると思うんですけれども、まず自分で決める前にやっぱり神様に祈って導きを求められると思うんですけれども、その時にもし神様がこっちの方向に示してるなって行けと言われたら、やっぱり 先がちょっと分からなくても信仰で一歩踏み出すっていうのはすごく重要なことなんですね。やっぱり聖書を読んでると神様って全部先を見せてくれないんですよね。まるで車で走ってる時に、夜走ってる時にヘッドライトがちょっと先までしか照らさないじゃないですか。ああいう感じで神様っていうのは神様のご計画とかをほんのちょっと先しか見せてくれないんです。でも私たちは全部わからなくてもきっと神様がこっちに行けと言えば助け導いてくれるっていうふうに、モーセみたいにやっぱり一歩踏み出すと次祝福があって、でまた次のステップが示されるっていうことがあるんですね。だからやっぱり神様はあるっていう神様で、私の必要を本当に備えてくださるし、信頼していいんだっていう、その信頼関係を持てるんですよ。このあるって意味が本当に分かってくると、でまたご自身が実際従ってみて、やっぱりこれは神様が導いてるんだなって経験をすればするほど、またそれがさらに確信になっていく。でまた一方ですね、神様の独り子であるイエス様も、その人としての生涯の中で、実はですね、私は何々であるってたくさんおっしゃってるんですよね。ヨハネの福音書を見ると本当にたくさん、私は何とかであるって、やっぱりイエス様はすごく神様のご性質を表してるんですけど、例えば私は命のパンである、私は世の光である、私は羊の門である、私は良い羊飼いである、私はよみがえりであり命である、私は道であり真理であり命である、と有名なのは私はブドウの木である。今日はこれら一つ一つの意味には触れませんけれども、つまりこれらすべて私はであるっていうのに、つまり神様のアイアムに当てはまるんですよ。一番特に強調したいのは、私は良い羊飼いです、私は羊のために命を捨てます。イエス様は自分の羊を養い守り導いてくださる大牧者であるんですけれども、羊のために命を捨ててくださるんですね。そこまで羊、つまり私たちを愛してくださる方なんです。そしてこの私は何々であるっていうのが一つ一つがですね、私たちが永遠の命を得るために必要なことを全部表していらっしゃるんです、イエス様は。でイエスっていう名前自身もヘブル語ではヨシュアなんですよね。ギリシャ語ではイエス、エスースですね。でその意味はヤーウェイシュアって言って、神は救うって意味なんですよ、イエスっていう意味は。もう名前自体がもう救いなんですよね。で今日のその出エジプトの出来事なんですけど、実はこの旧約聖書に書かれたことがですね、私たちの人生に関係あるっていうことをことをあらかじめ示してるんですよね。エジプトっていうのは罪の象徴なんです。生まれながらの人間は意識はされてませんけれども、実は罪の奴隷状態なんですね。イエス様ご自身がヨハネの福音書8章34節で、罪を行っている者は罪の奴隷であるとおっしゃってます。まずその根源的なその罪は、自分がどこから来たか知らないし、真の神様の存在も信じれないし、そういう罪ですよね。またさらなる罪は、一番分かりやすいのは自分のしたくないことを気がつくとしている、またしたいと思ってやりたいなと思うことがあってもできない、どうしても自分を守るためにできないことってあると思うんですよ。したいとして他者のためにしてあげたいと思っても、利害関係がどうしても生まれるし、やっぱり人間は欲があるので、この世は貧富の差はどの時代にもありますし、全ての人が平等に幸せに平和に過ごすっていう歴史は有史以来一回もないですよね。つまりこのように神様を無視して自分を愛するように他の人を愛せないっていう不自由さ、 自分の都合でやっぱり生きてしまうという、そういう罪の束縛の中に奴隷状態にあるんです。そこから解放されるのは私たちの善意とか意志の力とか良心とかによってっていうのはやっぱり限界があるんじゃないでしょうか。しかしこれらの罪から解放をできる方がイエス・キリストであると聖書は書いてありますし、クリスチャンはそれを信じているんです。神から選ばれたアブラハムを先祖とするイスラエルの民は約400年間いたんですね、エジプトに。で、奴隷状態だったんで、その時はもう、なんていうんですかね、もう、普通に、なんて、今でいるイスラエル人のイメージじゃなくて、もうエジプト人と同じ感覚、同じ状態で、もう神様と存在は知ってても、その当時立法もなかったし、やっぱりすごい罪深いエジプト人と同じ普通の人のようだったんですよね、イスラエル人も。でもとにかく奴隷にされて、あんまりにもその扱いがひどく、神様がその民の声を聞いて、契約をアブラハムにされた契約を思い出したんですよね。でその時にエジプトを出る前夜に有名なこの杉越の祭りっていうのをモーセを通して定められたんですけど、その杉越の祭りっていうのはですね、そのエジプトに明日ね出発するからっていう前の晩に、各家庭で1個ですね、子羊をですね、ちょっと殺して、ちょっとえぐいんですけど、殺したその羊くんの血をですね、家の鴨居にこう塗るんです、赤く。そうするとその夜その密会が来て、その赤く塗った家は、あ、これは子羊の血が塗られてるからって言って通り過ぎるんです。しかしそれが塗られてないエジプトの人のお家の家は、長男とか一番最初に生まれた子供、あと羊とか家畜も全部死んじゃったんです、殺されちゃったんです。すごい恐ろしいことだったんですけど、これっていうのはひどいじゃないかと思いますけど、そんな殺すなんてって。でも、で結局イスラエル人は血を塗っただけで誰も殺されなかったんですよ、羊の血を塗ったって。これがイエス様のことを表すんですけれども、で罪っていうとなんでそこまでと思うかもしれないですけど、神様の前にとって罪っていうのはやっぱり死に値するほど深刻なものなんですよね。ですから誰かがその罪のために裁かれて犠牲になって死ななければならなかった。だからそのために人間じゃなくて子羊、羊を犠牲にしたんですよ、その時は。でそれがその後実際、その今から2000年前のエルサレムの神殿でずっとその杉越の祭りっていうのを実際神殿で毎年子羊を殺して捧げるんですけど、そのタイミングにですね、イエス様は十字架で殺されたんです。本当に杉越の祭りの時に神殿で祭司が羊を殺すと同じ時刻に十字架に丘にゴルゴダでかかって、その時に息を切たれて殺されたんですね。つまりですね、イスラエルの民の出エジプトの出来事っていうのは、すべての人がキリスト、つまり神の子羊ですよね、の犠牲によって罪の奴隷状態から解放されるっていう、救い出されることの型なんです、タイプ、それを表すものなんですね。で、神様のご性質の一番のチャンピオンはやっぱり愛なんですよ。神は愛である。で、この愛っていうのはイエス様の十字架の上に示されました。イエス様の十二弟子だったヨハネは、第一ヨハネの手紙の4章7節から12節にこう書いてるんですよね、この愛のことを。愛する者たちよ、私たちは互いに愛し合おうではないか。愛は神から出たものなのである。すべて愛するものは神から生まれたものであって、神を知っている。愛さないものは神を知らない。神は愛である。で次ですね、神はその一人子、つまりイエス・キリストを世に使わし、彼によって私たちを生きるようにしてくださった。それによって私たちに対する神の愛が明らかにされたのである。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださって、私たちの罪のための贖いの 供え物として御子を使わしになった。ここに愛がある。だから十字架の上に神様の愛が本当に一番示されているんですよね。私はですね、個人的にこれを信じると、自分みたいなもののためにイエス様が十字架で苦しまれて死なれたって思うと、本当に恐れ多いっていうか、申し訳ないなって本当に思います。なぜなら自分はそこまでしてもらうほどの価値がないですもん。何かいい行いもしてるわけじゃないし、いい性格じゃないし、どっちかっていうとクリスチャンホームに育った割には逆らってきたし、しかしですね、この救いはその私自身に価値がなくても、社会が価値を、あなたは価値があるって認めなくても、価値をイエス様によって着せてくれるんですよ。つまり義の衣を着せるって書いてある箇所があるんですけど、このことをもって自分の、あ、キリストが死んでくれるほどまでに自分は神の前に大切なんだって、そこに存在価値を持つことができるんですよね。そこまで神様が私を愛してくださったのかって。で、神様は私がたとえ皆さんが貧困法制じゃなくても、神に逆らっていても、良いお行いをしていなかったとしても関係ないんですよ。なぜならイエス様は信じる人のためにだけではなくて、全ての人のために2000年前にその全ての人の罪を負って、信じない人も含めてですよ、その責めを負って神に代わって十字架で罰せられたんですの。神様は愛の方でありますが、やっぱり正義の方でもあるので、やっぱり罪に対しては誰かがやっぱり裁きを受けなきゃいけないんです。まあ、それよりさらに大事なことはですね、3日後に復活されたということなんですね。あの、毎年復活祭っていう、あのイースターがね、教会でありますけれども、実はですね、年に1回じゃなくて毎日毎日覚えていなければならないほど重要なことなんです。イエス様の十字架と復活をですね、本当になんていうのか、ジェネラルに一般的に、あーってイエス様はそうか、人類のために死なれたんだとかじゃなくても、個人的に自分のために死なれた、復活されたんだって、死んだ時にイエス様との愛のリレーションシップ、関係が与えられるんですね。で、最後にですね、神様の性質でありお名前である、私はよみがえりであるっていうふうにイエス様が言われましたけれども、実際そのイエス様は復活されましたけど、そのことと今の私たちはどう関係があるんでしょうか。イエス様が復活されたことと私たち、いや、イエス様は神様だから復活されたんでしょうって、それと直接大事に関係どうあるんでしょうか。まずですね、あのさっきも述べましたように、神様がイエス様をあの死者の中から、復活させたっていう、その力ですよね。神様の力により、私たちは今生きてる間にですね、その復活の力でキリストのような性質に変えられていくっていう希望があるんですね。これはあの性格が変わるっていうよりも、まあ、ある人はね、イエス様を信じて性格まで変わっちゃう人いますけれども、もっと内側の深い部分、その人の考え方とか行動の心とか、全てがそれがキリストの視点で物を見るように聖霊によって変えられていくんですね。これは自分の努力とか神の力、自分の努力では無理です。神の力、あの正確には神のその新しく生まれて生きさせるという復活の力なんです、これは。で、パウロも第二コリントの3章の3章18節で言ってますように、あの私たちは主の栄光を鏡のように反映させながらキリストのように変えられていく、ヒズライクネスに、トランスフォームっていうふうにあの英語で言っても、変貌していくんですよ。本当にもう全く変わっていっちゃうんですよね。これはやっぱり復活の力じゃないとちょっとできないことなんですね。で、あと2つ目のその復活が私たちにどう関係あるかっていうのは、この体が死んだら魂は永遠に神様の共に、あの新しい体は天国で生きるんですけれども、これが私たちの復活、実際私たちも復活するんだっていうことを、キリストの復活を通してあの確証が与えられるんですね。パウロはコリントとテサロニケの手紙でもはっきり書いてるんですけど、例えばコリントの 第一コリントの15章の12節でやっぱりクリスチャンになっても復活っていうのがピンとこなかった人たちがいたんですよね。当時も2000年前も。それに対してパウロははっきりと、さてキリストは死人の中からよみがえったのだと述べ伝えられたのに、あなた方の中にあるものが復活はなかった、死人の復活などはないと言っているものがあるのはどうしたことか。もし死人の復活がないならばキリストもよみがえらなかったであろう。もしキリストがよみがえなかったとしたら、私たちの宣教は虚しく、あなたの信仰もまた虚しい。で、その第一コリントの15章の23節にですね、しかし各々その順番があります。まず初穂であるキリスト、次にキリストの再臨の時にキリストに属するものです。だからイエス様が再び来られる時に、イエス様が復活されたように私たちも復活して新しい体が与えられるっていう望みを持つことができるんですね。で、第一テサロニケの4章13節以降も書いてありますし、まあ人っていうのは古代からですね、埋葬をするとき人が死んで、エジプトなんか典型的ですけど、ミイラ作りますよね。つまり一般の人たちは、その今のこの体もなんか死後の世界があるとしたら、そのままなんか持っていけるっていう考えがあるからミイラとか作るんですけれども、聖書はこの肉体のままではいけないってはっきり書いてあるんです。復活した体でないと天国で永遠に住めないっていうふうにパウロもはっきり書いてあるんです。しかしですね、体は新しい体ですけど、どうも意識は残るみたいですよね。この世で生きてた時の意識というか一部の記憶なんですかね。なぜかというと、イエス様が金持ちと貧乏人のラザロの話をされた時に観察できるんですが、二人とも死んじゃった時にハデスってとこにいるんですね、死後の世界で。で、貧乏人はハデスの上の方でアブラハムと一緒にいるんですよ。でも金持ちの方はハデスの下の方ですごい苦しんでんですよ。でもなぜかこう上に貧乏人のラザロが上にいるって見えるんですよね。それで、金持ちはこんな思いを自分の家族にしてもらいたくないから、そこにいるラザロをね、生き返らしてね、私の家族にこんな目に遭わないように、ちゃんと神様を信じろって言ってくれっていうふうに頼んだんですよ、アブラハムに。そしたらアブラハムがたとえね、死んだ人がよみがえっても信じないよって。実際だってイエス様が復活されたことをみんな信じてない人はいっぱいいましたし、今でも信じないですよね。で、この天国で新しい体で生きるっていうことを本当に今リアリティを持って信じていると、あんまりこの世の中のことに執着しなくなるんです。逆に例えばどうしてもこの世には罪があるし、サタンもある程度支配しているので、どうしても不公平なこと、不条理なこと、悲しいこと、もうニュース見ればそのことばっかりじゃないですか、世界で。しかしその部分的に見ると、なんでこんなひどいことがこの世に起こるんだっていうふうに思うんですけど、もっとこの大きな神様の壮大な計画で、見るとですね、今あるこの世だけではなくて、やっぱりこれから来る新しい天と地が来ることを、聖書の黙示録とかに、あとイザヤ書にも書いてありますけれども、そのことに目を留めることができるんです。この世での生活ももちろん与えられた時間として、神様からそれぞれ任されたことを、神様の力をいただいて、聖霊に助けていただいて歩んでいくのは本当に必要ですけれども、やっぱりこの永遠のことを考えるって視点を持つっていうのは、本当に信仰が成長していかないとなかなかちょっと現実感が私も以前ないし、今もまだそんなに全部はないですけれども、だんだんと持てるように変えられていくんですよね。そうしますとですね、それはその新しい天と地はどんな感じになるのかっていうのは、黙示録の21章の1節から4節とかにも書いてあるんですけれども、ちょっと想像を絶するんですが、でもこの予言は必ず成就しますし、逆にですね、初代教会の人たちもものすごい迫害にあって、 当に生きてた時は辛かったと思うんですよね。でまた今現代だってアフリカとかで内戦があるとことか、日本とかアメリカのように平和じゃない国に過ごしてる人たち、長く生きれない人たちっていっぱいいると思うんです。でもそういう逆に迫害とかこの世の状況が困難で生きるのが本当に辛い、そういうところに置かれている人々はこの世界での状況が辛ければ辛いほど、もっともっとキリストにある希望を、その新しい体が与えられて永遠に住むことについてもっと強く希望を持てる。だから迫害された人たちも本当に耐えて、行かれたと思うんですよね。その希望があるから、そして喜んで生きていたんですね彼らは。今中国でもすごい怒ってますよ。地下教会の人たちはもうすごい、すぐ公安が逮捕しに来ますから。逆にまあアメリカとか日本みたいにですね、かえってあまり生活が恵まれていると感謝することを忘れて、なんか当たり前になっちゃったり、なんか神様に文句言ったり、神様への初めに自分が救われた時の愛とかを忘れてしまいがちですよね。しかしどんな状況にあっても、いつでもやっぱり神様のイエス様に示されるその十字架の愛をやっぱり思い出して感謝し、やっぱり本当に永遠という視点での希望を持ち続けたいと思うんですね。私たちが信じる神様はあってあるもの、つまり全能でオールマイティで、私たちの必要に何でも備えてくださるご性質を持つ。それはこの世のプロセスも全て最終的には神の国に行けるために、この地上にいる時から必要なものを備えてくださる、そういうオールマイティな神様なんですね。そしてそれがお名前として聖書に示されていて、だからイエス様は私の名で祈りなさいって、名前に力があるから。そしてイエス様は神様の皆を全てを表される方なんです。このことを知ってイエス様に信頼するとき、私たちは永遠の神様が私たちを生きている間祝福し守り、そして恵んでくださり平安をくださる方だなということを本当にもっともっと体験できると思うんですね。だからぜひこの神様の名前についてリアリティを持ってですね、生活の中で覚え、神様に委ねて信頼して、さまざまな問題や試練がありますけれども、導きを求めて信仰がそれぞれ成長されるように祈り求めたいと思います。またまだイエス様をね、個人的に信じていらっしゃらない方がいたらですね、モーセだって自信がなくてダメですとか言ったぐらいですから、もうシンプルに自分の今まで神様を信じられなかったこと、その罪のためにキリストが死んでくれたんだって、もうシンプルにだから自分は許されるんだって信じれば、信じることをお勧めします。信じることを決めるとですね、聖霊が心に与えられるので、今までわからなかったこと、納得できなかったことも聖霊の助けで理解できるようになります。信仰っていうのはある程度納得して勉強して知性で全部理解してからじゃないと信じられないという世界ではないんです。信仰っていうのは目に見えないことを信じるんですけど、私たちはどうしても見えるものを信じてしまいますが、見えることだけを信じるのではなくて、信じると決めると見えなかったものまで見えてくるんですね。それは聖霊の力によって見えてきて、心の目が開かれる。そうすると聖書をもっと理解できたり、神様がどういう方か理解できたり、人生の見方が180度変わって、困難の中でもそうだ、キリストが助けてくれるんだから喜んで歩もうって、本当希望が与えられますので、でまた本当に助けを与えてくださる方ですので、この希望を持って本当にこの世を歩んでいきたいなと思わされました。最後にお祈りします。愛する天のお父様、感謝いたします。今日は神様の、全能のご性質、 私たちがこの世に生きている時に必要な助けを与えるだけではなくて、死んだ後も永遠に新しい体が与えられて、あなたと一緒に、生きれるために必要な全てのことを満たす神様であることを感謝します。またイエス様がまたそのご性質をすべて人となって来られた時に表してくださり、また私たちは聖書によってそのことを知ることができることを、そしてイエス様にあってイエス様の十字架の上にあなたの愛が示されていることを学びました。ありがとうございます。どうか一人一人が今週1週間始まりますけれども、生活の中でその本当にパワフルで全能で私たちの必要を備えてくださる神様、その神様に、いろんなことを委ねて、生活の中で、歩んでいけますように助け導いてください。そして信仰を本当に強め与えてください。私たちが本当に互いに地上にいる時から愛し合えて、そしてキリストのような性質に聖霊の力で変えられていきたいです。主よ、どうか助けてください。自分の力では無理です。またこの教会を感謝いたします。牧師さんが最終的にビザが降りたということでもうすぐいらっしゃると思いますけれども、どうか新しく来られる牧師さんをあなたが大いに祝福し、またこの教会を、地域であなたの伝道のためにますますあなたが用いてくださいますように、信徒の方一人一人もあなたが助け導きて、本当にこの教会が、タッカホのこの地域で、ますます、祝福されますようにお祈りをお願いいたします。この祈りをすべてあなたのその力強いイエス・キリストの御名において御前に捧げます。アメン。